東京セキュリティブリーフィング2026年5月26日月曜日オープニングこんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日は2026年5月26日月曜日でお送りしています。昨日公開されたセキュリティニュースを通じて最近の脅威トレンドと対策についてお話しします。本日のニュースをしっかりと把握することで皆さんの組織のセキュリティ対策に役立てていただきたいと思います。それでは早速ニュースの解説を始めていきましょう。ヘッドライン本日のメインニュースは以下の通りです。まず注目すべきは、アンスロピックが開発した脆弱性検出 AI、ミトスの驚異的な成果。1000以上のオープンソースプロジェクト全体で2万3000件以上の脆弱性を発見し、その中には6202個のコードまたは重大度の脆弱性が含まれています。次に大規模なサプライチェーン攻撃が相次いでいます。5500以上の GitHub リポジトリがメガロドンと呼ばれるキャンペーンで侵害され、さらにララベル、ラングパッケージなどの人気ライブラリも悪意のあるコードで汚染されました。そしてウェブサーバーに関する重大な脆弱性も報告されています。エンジン X プールスリップ脆弱性 CVE-2026-9256 やドルーパルコア SQLインジェクション脆弱性 CVE-2026-9082 など、広く使用されているソフトウェアに影響を与えています。また、複数の大規模データ漏洩やフィッシングアズアサービス、カリ365によるマイクロソフト365への攻撃も深刻な脅威となっています。詳細解説、アンスロピックミトスが1000以上の OSS で2万3000件の脆弱性を検出。まず最初は、アンスロピックが発表した脆弱性検出 AI の成果についてです。アンスロピックは、クロードミトスモデルが1000以上のオープンソースソフトウェア OSS、プロジェクト全体で2万3000件以上の潜在的な脆弱性を発見したと述べています。これらのうち、1900件は外部のセキュリティ企業によってレビューされ、1726件が確認されています。そしてそのうち1000件以上が、高または重大の深刻度と評価されました。アンスロピックは、現在の調査結果に基づいて、約3900件の重大及び高深刻度の脆弱性が確認されると推定しており、スキャンが継続中であるため、深刻な脆弱性の数が6200件に達する可能性があると考えています。1100件以上の未検証の知見がベンダーに報告されており、深刻度が高いまたは、重大の問題75件がパッチされたとのことです。ベンダーは65件のセキュリティアドバイザリを公開しています。アンスロピックは、ミトスの能力により、開発者がアプリケーション内のセキュリティ問題を見つけるのに役立つようにクロードセキュリティという新しいコードベーススキャナも公開しました。ただし、現在のところ、アンスロピックを含むいかなる企業も、このようなモデルの悪用を防ぐのに十分な強力なセーフガードを開発していないことが認められています。ウメガロドン、5500以上の GitHub リポジトリが侵害されるサプライチェーン攻撃。続いて、メガロドンと呼ばれる大規模なサプライチェーン攻撃についてです。自動化されたコミットに依存する、このキャンペーンにより、5500以上の GitHub リポジトリがマルウェアに感染しました。セーフデップによると、これらのワークフローは、5月18日の6時間以内に影響を受けたリポジトリにプッシュされた5700以上の悪意のあるコミットを通じて注入されました。攻撃者は攻撃の一部として2のペイロードを展開しました。1つは、すべてのプッシュとプルリクエストでトリガーされる新しいワークフローを追加するように設計されており、もう1つは既存のワークフローを特定のトリガーで置き換え、休止中のバックドアを作成しました。感染したマシンでは、マルウェアはすべての CI 環境変数、Amazon Web サービス認証情報、GCP アクセストークン、Azure 認証情報、SHC プライベートキー、Docker および Kubernetes 設定、API キーデータベース接続文字列、GitHub Actions トークン、GitLab CI/CD トークン、および数十の他の種類のシークレットを流出させます。攻撃者は悪意のある GitHub Actions ワークフローで、ワークフローディスパッチを選択し、盗まれた GitHub トークンを使用して、GitHub API を介して後日休止中のバックドアをトリガーできることを確保しました。このワークフローは、 GitHub のアンチ再起ルールから除外されているという特別な特徴を持っています。サプライチェーン攻撃の相次ぐ報告トラップドアと呼ばれるキャンペーンでは、NPM、PyPy、Crates.io 全体にわたる34個以上のオープンソースパッケージと数百の関連バージョンが侵害されました。このキャンペーンは3つの主要なパッケージエコシステム、全体にわたる調整された実行により目立っています。攻撃は2026年5月22日に ETH セキュリティオーディターという名前の悪意のある PyPy パッケージのアップロードで始まりました。一方、ララベルラング組織によって保護されている4つの人気のあるコンポーザーパッケージ、ララベルラングラング、ララベルラング HTTP スタータス、ララベルラングアトリビューツ、およびララベルラングアクションズが、ハッカーがすべての Git タグを書き直した後、マルウェアで汚染されました。ララベルラングのサプライチェーン攻撃は5月22日に開始されました。15分間のウィンドウ内に、攻撃者は3つのパッケージにわたって悪意のあるバージョンタグを公開しました。悪意のあるバージョンタグには、src ヘルパーズ php という名前のファイルが含まれており、ララベルローカライゼーションヘルパーを装っていました。このコードはマシンをフィンガープリントし、コマンド&コントロール C2 ドメインに接続して、PHP 認証情報スティーラーをフェッチし、バックグラウンドで実行します。Nginx プールスリップ脆弱性 CVE-2026-9256。Nginx ユーザーは、F5 が新しい脆弱性を公開した後、重大なセキュリティ上の問題に直面しています。この脆弱性は CVE-2026-9256 として、追跡され、広く使用されている NGX、HTTP リライトモジュールに影響を与えています。エンジン X プールスリップと名付けられたこの欠陥により、攻撃者はサービス拒否 DOS 条件をトリガーし、特定の条件下ではリモートコード実行を実現できます。この問題は、書き換えディレクティブ内の PCRE パール互換性域表現のキャプチャグループの重複処理が不適切なことに起因しています。設定がキャレットスラッシュ左カッコ左カッコドット、アスタリスク右カッコ右カッコドル記号のような曖昧な性域表現パターンを使用し、ドル記号1ドル記号2のような複数のバックリファレンスと組み合わせられると、メモリ破損が発生します。これにより、NGINX ワーカープロセス内で、ヒープベースのバッファオーバーフロー CWE122 が発生します。攻撃者は、認証を必要とせずに特別に細工された HTTP リクエストを送信することで、この欠陥を悪用できます。潜在的な影響には、サービス拒否 DOS のワーカープロセスのクラッシュと再起動による影響、そして潜在的なリモートコード実行、特に ASLR 等の保護が無効かまた和解避されている場合があります。脆弱性はデータプレーンのみに影響し、コントロールプレーンを公開しませんが、その遠隔悪用可能性により、インターネットに面したシステムにとって深刻なリスクとなります。この脆弱性には CVSS バージョン 3.1 スコア8、1コア及び CVSS バージョン 4.0 スコア9、に致命的が割り当てられています。NGINX オープンソースはバージョン 1.0.0 から 1.31 が影響を受け、修正は 1.32 及び 1.31.1 です。NGINX プラスはバージョン 37.0.0 が影響を受け、修正は 37.0.11 です。ドルーパルコア SQL インジェクション脆弱性 CVE-2026-9008-12 サイバーセキュリティインフラストラクチャ、セキュリティ調査査は、ドルーパルコアの重大な SQL インジェクション脆弱性に関する緊急警告を発令しました。この脆弱性は CVE-2026-9008-12 として追跡されており、現在野生で積極的に悪用されています。この欠陥は再査の基地の悪用される脆弱性 KEV カタログに追加されており、影響を受けたドルーパルデプロイメントを使用している組織に高いリスクを示唆しています。脆弱性はドルーパルコアに影響を与え、プラットフォームのデータベース抽象化 API 内でユーザー提供入力の不適切な処理から生じています。CWESQL インジェクションに分類される。この欠陥により、攻撃者は特別に細工されたリクエストを通じて悪意のある SQL クエリを実行できます。成功した悪用により、脅威行為者は特権をエスカレートし、機密データベースコンテンツにアクセスし、 脆弱なシステムでリモートコード実行 RCE を達成する可能性があります。再査は、2026年5月22日に CVE-2026 の9082をその KEV カタログに追加し、連邦機関が2026年5月27日までに問題を改善することを要求しました。ゴースト CMS、脆弱性 CVE-2026 の2ま、6、1980で700以上のウェブサイトが侵害数ヶ月前にパッチが適用された。ゴーストコンテンツ管理システム CMS の脆弱性が、大手企業を含む数百のウェブサイトをハッキングするために悪用されています。悪用された脆弱性は CVE-2026 の2ま6980として追跡されており、その存在は2月にパッチが適用された時に明らかになりました。ゴーストは、ブログ、ニュースレター、パブリッシングのために特別に設計された広く使用されているオープンソースの CMS であり、メンバーシップ、サブスクリプション、オーディエンス収益化のための組み込みツールを提供しています。ゴーストは10万以上のウェブサイトで積極的に使用されています。CVE-2026 の2ま6980が公開された際、この脆弱性 SQL インジェクション欠陥が認証されていない攻撃者によって、ゴーストデータベースから機密データを抽出するために悪用される可能性があることが警告されました。攻撃者が認証トークン、ユーザー認証情報、ウェブサイトのコンテンツを取得できることが指摘されています。脅威のアクターは、この欠陥を利用して、ターゲットサイトの管理者 API キーを取得し、その後 API を使用してゴーストで駆動されるサイトに投稿された記事を改ざんしました。具体的には、攻撃者はクリックフィックス攻撃向けに設計された悪意のある JavaScript ローダーを注入しました。DuckDuckGo、ハーバード大学、オックスフォード大学などの大手企業を含む700以上のウェブサイトがこのキャンペーンで侵害されたことが特定されました。マイクロソフト365を狙う狩り、365、フィッシングアズアサービス、FBI が警告した新しいフィッシングアズアサービスファースプラットフォーム、仮365が、主にテレグラムを通じて野放しで配布されています。2026年4月に初めて検出された仮365は、サイバー脅威アクターに AI 生成フィッシング誘導文、自動キャンペーンテンプレート、リアルタイム標的個人実態追跡ダッシュボードへのアクセスを提供します。また、技術的レベルの低い個人が、OOS トークンマイクロソフト365アクセス、トークンをキャプチャし、ユーザーの認証情報をインターセプトすることなくた、要素認証 MFA プロトコルをバイパスできるようにします。典型的な攻撃チェーンでは、攻撃者が信頼できるクラウドプロダクティビティ及びドキュメント共有サービスになりすました、フィッシングメールを送信することで詐欺を開始します。このメールには、デバイスコードと、正規なマイクロソフト検証ページにアクセスしてコードを入力するための指示が含まれています。被害者は本物のマイクロソフトページに移動し、デバイスコードを貼り付けることで、気づかないうちに攻撃者のデバイスが自分のアカウントにアクセスすることを認可してしまいます。攻撃者は OOS アクセストークンとリフレッシュトークンをキャプチャし、標的となる個人または、実体のマイクロソフト365アカウントへのアクセス権を獲得します。これらのトークンを手に入れた攻撃者は、パスワードを必要とせず、追加の MFA チャレンジを完了することなく、Outlook や Teams、OneDrive などのマイクロソフト365サービスにアクセスでき、侵害されたアカウント内に永続性を確立できます。DocketWise データ漏洩で14万3000人に影響。移民法およびホームケース管理プラットフォームのドッケットワイズは、14万3000人以上に対して、個人情報、財務情報、医療情報がデータ漏洩で漏洩したことを通知しています。同社によると、この事件は、脅威行為者が有効な認証情報を使用してクローンした第三者パートナーのリポジトリが関わっていました。ドッケットワイズは、2025年10月に、この問題について調査を開始し、今年、クローンされたリポジトリの一部が DocketWise アプリケーションのデータ移行パイプラインとして使用されていたことを確認しました。影響を受ける可能性のある個人識別情報には、名前、住所、生年月日、社会保障番号、運転免許証番号、 パスポート及び政府発行の身分証明書番号が含まれます。さらにハッカーは記入口座番号と認証情報、支払いカード番号とアクセス情報、税務識別番号、健康保険証番号、及び医療状態または治療情報にアクセスしました。ドッケットワイズは、データへの不正アクセスが遮断されたこと、及び漏洩した個人情報がオンラインで公開されたというエビデンスがないことを述べています。リッチモンド・ラディオロジーによる26万6000人のデータ漏洩。リッチモンド・ラディオロジーは、26万6000人の個人の保護されたヘルスケア情報に影響を与えるデータ漏洩を公開しました。データ漏洩は2025年7月25日頃に発生し、ハッカーが内部システムにアクセスしました。広範なフォレンジック調査及び手動ドキュメント確認の後、リッチモンド・ラディオロジーの調査は、2026年4月6日頃に、限定的な数の個人に関連する保護されたヘルスケア情報を含むファイルがインシデントの結果として、不正な方法で取得されたと結論付けました。テキサス州司法長官事務所のウェブサイトの記載によると、政府が発行した身分証明号、財務情報クレジットカードまたはデビットカード番号を含む及び医療健康保険の詳細が攻撃で盗まれた可能性が高いです。ソニックウォールファイアウォール管理インターフェースへのスキャン活動が597000セッションソニックウォールファイアウォール管理インターフェースを標的としたインターネットスキャンアクティビティの急激な急増が報告されています。グレーノイズは1日で597000近くのセッションを報告しており、2026年5月12日に観測されたこのスパイクは、過去90日間で記録された最高のボリュームです。このアクティビティは典型的な日時ベースラインより約46倍高いです。グレーノイズテレメトリーによると、このアクティビティは5月9日から5月18日の間に発生し、ソニックウォールソニック OS 管理 API に焦点を当てていました。このパターンは、今年初めに以前見られたスキャンの波と非常によく似ており、CVE-2026-400 として追跡される重大な脆弱性の開示に先行していました。トラフィックの分析により、コードに一貫した自動スキャンアプローチが明らかになりました。リクエストの 99% 近くは単一のユーザーエージェント文字列を使用しており、セッションの約 56% はオランダのネットワークから発信され、44% はウクライナから来ています。オランダがハッピや9台のサーバを押収。サイバー攻撃支援の容疑でに人を逮捕。オランダの当局は人の男を逮捕し、調査官らが民主主義と安全保障を弱体化させることを目的とした、ロシアの活動を支援していたと述べる。ホスティングプロバイダーに関連するハッピや9台のサーバを押収しました。その活動には、サイバー攻撃、ディスインフォメーション、および公共経済システムの機能停止が含まれています。オランダ税務情報調査局 FIOD は、オランダの制裁法違反の疑いで、アムステルダムの57歳の男とハーグの39歳の男を逮捕しました。ニヒトの男は、欧州連合の制裁下に置かれた企業に経済的資源を利用可能にしたと疑われています。捜査の中心は、2022年2月10日に設立されたウェブホスティング企業であり、これはロシアがウクライナ侵攻を開始した2週間前です。当局は、エンスヘーデとアルメレの3カ所のビジネスロケーション、およびドロン店とスキポールラインの2のデータセンターを捜索しました。捜索中、彼らは行政記録、ノートパソコン、電話およびその他の機器を押収しました。その他の重要なセキュリティ脅威 CVE-2026-28910 と呼ばれる、MacOS 脆弱性が報告されており、この欠陥によりほぼ無制限のファイルシステムアクセスが可能になり、Apple のアプリサンドボックス保護をバイパスする可能性があります。WhatsApp は、ユーザーチャットデータを保存する方法について懸念が生じており、メッセージデータベースが同じ開発者エコシステムの他のアプリケーションからアクセス可能なアプリ、グループコンテナ内の暗号化されていない形式で保存される可能性があることが明らかになっています。ハッカーがアンダーマイナーと呼ばれる技術を使用して、共有コンテンツデリバリーネットワーク CDN インフラを悪用し、ドメイン評価ベースのセキュリティ管理をバイパスする動きが急増しています。複数の地域で詐欺師がフォーミュラ1ファンを騙す、エコシステム全体が構築されており、偽造グッズ、 偽のグランプリチケット販売から違法なストリーミングサービスまで多岐にわたります。クロージング。本日のセキュリティニュースは、サプライチェーン攻撃、大規模なデータ漏洩、新たなフィッシング手法、そして脆弱性検出技術の進展と、多くの課題が山積みであることを示しています。特に注目すべきは、アンスロピックの脆弱性検出 AI がこれまで発見されていなかった大量の脆弱性を検出できるようになったことです。これは一方では、セキュリティ改善の可能性を示していますが、他方では、修復作業がこの検出速度に追いつけない可能性があるという懸念もあります。サプライチェーン攻撃についても、GitHub リポジトリから直接パッケージまで、開発者のツールチェーン全体が狙われているという傾向が明らかになっています。組織は、単なるアプリケーションのセキュリティだけでなく、開発プロセス全体のセキュリティに目を向ける必要があります。また、マイクロソフトサンビア365を狙うかり、サンビア365のようなフィッシングアズアサービスが利用可能になったことで、攻撃の敷居が大幅に低下しています。組織は多要素認証の強化とデバイス、コード認証フローの制限に注力すべきです。最後に、気になるセキュリティニュースがあれば、ぜひ詳細をご確認いただき、既組織のセキュリティ対策に反映させていただくことをお勧めします。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。